では今日は第二テモテの3章です。3章の1節を見てみると、終わりの日にはというふうに始まります。終わりの日っていうふうになると、現代も含むんですけども、それもあるので、現代に実際に今生きている、クリスチャンとしてのイエス・キリストを信じている私たちに対しても、このパウロの勧めというのは有効であるというふうに理解できます。だから、今この時代にパウロたちが生きてた時代よりも、よりこの終わりの日、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる日、そこに近づいていますから、私たちは当然2000年ぐらい近づいてますから、これから先どのくらいかはわからないですけども、確実にそのパウロたちの時代よりも2000年近づいているということにはなりますので、私たちに対してもこのパウロの勧めというのは、有益な勧めとなります。では一節をまずお読みします。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。でさっきも今、先ほども少し触れましたけども、終わりの日というのはイエス・キリストが使わされて以降を指しますね。で特にそのイエス・キリストが、十字架にかかって3日の後によみがえられて、約40日間このよみがえったその体で弟子たちに現れて、で弟子たちと一緒にいて、そして天に帰られました。でそこから、もしくは、使徒の2章に、イエス・キリストの言葉を信じて弟子たちが一つところに集まって祈ってたんですよね。で力が着せられるまでは都に留まってなさいって。で聖霊が上に臨まれるときにあなた方は力を受けて、ユダヤ、サマリア、その全土、またその地の果てまで福音を述べ伝えるようになると、その力を、福音を述べ伝える私の証人となります、イエス・キリストを証しする力がその聖霊によって与えられるって。なのでその約束された聖霊を、この力となるこの神の霊を、願って一つところに集まって祈ってたんですよね、求めてね。でそしたらその聖霊が注がれたんですよ。でそれが、使徒の2章に書いてありますけども、使徒の2章、を見てみると、そのそこで聖霊が下ってみんながその、いろんなその言語でイエス・キリストを証しし始めたんですよ。でそれを見てみんなが、あいつらはその酒に酔ってるんだとか、いろんなことを好き勝手言い始めるわけですよね。でそれに対してパウロは、皆さん聞いてくださいと、あ、ごめんなさい、ペテロですね。ペテロがそのように説明します。使徒の2章の16節から、ちょっと見てみたいんですけども、使徒の2章の16節。これは預言者ヨエルによって語られたことですと。今起こっていることは、使徒の2章の16節、17節。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。そして主の名を呼ぶ者は皆救われる。で、ヨエルは、2章の28節から32節。そのヨエル書の予言を引用して、で、終わりの日にっていうふうにヨエルが言って、その終わりの日に、起こると約束された、その神が、人にその霊を注ぐということが今起こってるんですということを、ペテロは、ここに集まっている人たちに説明をしています。だから、終わりの日にという時に、そうやってその聖霊が注がれた後以降というふうにも当然言えますね。でちなみに、この後半の19節から21節までというのは、まだこういうことは起こってないですね。だからその、長いんですよ、この終わりの日というのが。でイエス・キリストが使わされてから、そしてもう一度、初臨って言いますけど、一番最初に、臨まれる、イエス・キリストが臨まれる。 まあ、別に開かなくてもいいですよ。そこに集中してしまうよりは、聞いてた方が、断然いいので。で、その、イエス・キリストが、その初臨、最初にこの世界に臨まれる、使わされてから、もう一度その戻ってこられる。そしてそこから、その、もう新しい天と新しい地が、降ってくるんですけど、上から。あ、ごめんなさい、その新しいエルサレムが降ってきて、そして、その新天、新地っていうのが全く新しくなるわけじゃないですか。その永遠の世界がそして始まっていくわけですよ。なので、この終わりの日というのは、そこからそのイエス・キリストが使わされてから、もしくはその聖霊がこの地上に下ってから、それからずっとその今にわたって続いてて、で、終わりの日というのはまだ終わってないんですよ。イエス・キリストがまだ戻ってこられてないわけですし、ここに書いてあるような、その月、太陽が闇となったり、月は地に変わったりするようなことっていうのはまだ起こってないですよ。でも、黙示録を見ていっても、その観難時代というのが最後にあって7年間、まあ最後というかその7年間定められていて、その後イエス・キリストが戻ってこられるんですけど、でその時にはその太陽も3分の1の明るさになったり、で、その、地上に住んでる人間の3分の2が死んだりするわけじゃないですか。ね、そのひどいことが起こるわけですよ。そのような観難時代というのは、その全世界にね。では、それはまだ起こってないんですよ。で、その、黙示録の一章に書いてありますけど、ゼカリアにも書いてありますけど、そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、それは全ての人が、全ての目がそのイエス・キリストを見るって、再臨されるその主を見るって。それで、その、特に、ユダヤ人たちが、イスラエルの人たちが、そのイエス・キリストのことを拒否したからね。だから、その、差し通されたものを見て、そしてその、嘆き悲しむわけじゃないですか。ああ、本当に私たちは愚かだったって。そこでイエス・キリストをみんなが見るんですよ。だそういうこともまだ起こってないですよ。いろんな人たちがいます。再臨はもう起こったっていう人たちもいます。でも、この全てのことはまだ起こってないし、そもそも一部の人たちしかその再臨について知らないということはあり得ない話ですよ。全ての目がこれを見るわけだから。第2ペテロの3章9節と10節。第2ペテロの、3章9節と10節お読みします。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。必ずそういう時は来るって。まあ、どうせ何も起きないだろうとか、イエス・キリストが戻ってこられるなんてそれはないだろうとか。で、その約束されてるんだったら2000年も間、その神が人を待たせるわけがないとか。それは曲解ですよ。必ずその日は来るんですよ。私たちにとって遅いとか早いとか、そういうことはもう、こっちサイドじゃないですか。問題は。でも神がはっきりと定めておられる日があって、その誰も滅んで欲しくなくて、一人でも多くの人たちにその福音が述べ伝えられて、そしてイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、永遠の命を受けるということを願っておられるわけですよ。その計画があるわけです。それが進行中なわけです。この終わりの時代に、終わりの日に。ずっと、この終わりの日が一世紀から続いていて、私たちもその終わりの日に生きています。第二手も手に戻りましょう。第二手も手の3章1節。終わりの日には困難な時代がやってくると。困難な時代というのは、まあ楽じゃない時代ですね。ある意味ですよ、イエス・キリストがそのこの地上におられた一世紀、紀元一世紀の時にでも楽じゃないんですよ。イエス・キリストという方がいらっしゃったにもかかわらず、そこにはその必ず反対者が起こって、迫害者が起こって、いろんなその人たちの見方があって、その、偏見があったりするわけですよ。だから、イエス・キリストがおられた時でさえ楽じゃないんですよ。だからイエス・キリストが天に帰られた後、もっとその楽でないはずですよ。この、困難な時代、困難というふうに訳されている言葉ですけど、テストには出ません。別に、ギリシャ語でどう発音するとか私も知らないので。私風に読めば、カレポス とか、わかんないです。カレポス。そんな感じです。で、その、困難とかっていう意味もあるし、また、凶暴っていう意味もあります。ちなみに、このカレポス。わかんないですね。本当にこうやって読むかわかんないです。私、ギリシャ語知らないので。でも、最近は、ありがたいことに、そのギリシャ語ではこういうふうに書いてあって、そしてこのギリシャ語の意味はこういう意味ですよ、とか、で、他の箇所にはこういうことが出てきます。こういうところに、この言葉が、同じ言葉が使われてますよ、とかっていうことを全部そのデータで示してくれる、ソフトとかがあるので、ありがたいんですけど、バイブルスタディをするときに。このカレポスというのは、新約聖書には、2回しか出てこないんですよ。この、第二テモテの3章の1節と、マタイの8章の28節です。マタイの8章の28節というのは、イエス・キリストがおられて、そしてレギオンという悪霊に仕えた、男がいますね。で、その多くのその悪霊がその人の中にいたんですよ。ものすごく強くて、その鎖を引きちぎるぐらい凶暴だったんですよ。その凶暴という言葉がカレポスです。だから、本当にその困難な時代、そのようなその暴力的な時代が必ずやってくるって。で、どのような時代かというと、具体的にこの2節以降説明があるわけです。で、そのようなその困難な時代がやってくるということをよく承知しておきなさいって。で、しっかり学んで理解しておきなさいって。心や考えを準備しておきなさいって。だ本当に、その、困難は必ず来るって。だから、よく承知しておくようにって。なんでこんなことが起こるんだろうって。イエス・キリストを信じたら、クリスチャンになったら、その全てハッピーじゃないのかって。違うんですよ。残念ながら。全てハッピーじゃないですよ。なんていうんですかね。もちろんそのイエス・キリストに対するその信仰と、その私たちに与えられる永遠の命によって、それを思い巡らすことによって、神の約束に固く立つことによって、その患難さえも、パウロはその喜ぶんだって、そう教えています。けどその患難自体は、その苦しみ自体は、困難なこと自体は、喜べないですよ。でも、少なくともこのようなその困難な時代になるよということは、よく承知しておきなさいって。だ心の準備ができていて、どのように考えるべきなのか、そのようなことが自分の中にそのはっきりとしているのであれば、よく承知しているのであれば、自分の心も、自分の思いも守られるんですよ。だから、よく承知しておきなさいというふうに言っています。ヨハネの16章の1節。ヨハネの16章の1節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。イエス・キリストはいろんなことをお話しされたんですよ。けども、そのつまずいてほしくないんですよ。つまり、信じることをやめてほしくないんですよ。なので、その先に伝えとくよって。そのようなことを聞いて、こんなんの時代が来るの、こんな、うわ、怖い怖い怖いとかって言って、その逆にその心を惑わせるとか、考えがぐちゃぐちゃになるとか、混乱するとかではなくて、つまずかないために、聖書はあらかじめどのような感じになっていくかということを伝えるんですよ。ああ、本当に聖書の約束通りだなって。予言通りだな。それをその見て、その困難な時代の中で、確かに聖書は本当に正しいわって。で、そうやってそのよく承知する必要があるわけです。ヨハネの14章の一節も、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。だから、イエス・キリストのことを信じること、また神を信じること、期待すること、そこに私たちの思いを向けるべきなんですよ。いろんなその困難なことが起こるだろうし、苦しいことや、その凶暴なことが私の身に降りかかるようなことがあるかもしれないけども、ないかもしれないけども。今はある意味、平和ですよ。私たちにとって。日本で、この世界、この日本という国で住んでいる限りにおいて、迫害というのはほとんどないから。てか、聞いたことないですよ。今の現代では。少し前ね、江戸時代とか、もっと前その戦国時代とか、あそこは思いっきりその迫害があるわけじゃないですか。もちろんその戦時中とかいろんなその中でその迫害にあったかもしれないですけど、今この現代においては、 それまでのその迫害と言えるような困難というのは、私たちにはないですよ、ありがたいことに。でもその現代でも、特にその、イスラム、教国に住むような人たち、イエス・キリストにあるその、兄弟姉妹は大変な思いをしてますよ。中国もそうですよ。イエス・キリストを信じてるからといって、その、捕まったり、殺されたりするわけですから。だそのような人たちも、その、よく承知しておきなさいって。なんかその心をその騒がせないで、神を信じて、イエス・キリストのことをその信頼するというところに留まっているわけですよ。そのために、このようなことが起こるよということを、あらかじめ、イエス・キリストは、また神は、パウロや、ペテロや、いろんな人たちを通して、伝えているわけです。2節から5節。第二テモテの3章。2節から5節。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、無効水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。で、このようなその時代が、になるので、困難なその時代が来ますと。その時には、この、ここに書いてあるリストにあるような人々を避けなさいというのが、パウロの手も手に対しての、また現代に生きる私たちクリスチャンに対しての勧めでもあります。そのような時に、この終わりの日に困難な時代が来る時に、人々はこのようになるって。だからその困難な時代になってくると、ここでリストアップされている人々が出てくるんですよ。そのような人たちが。過去の時代にも、確かにここに書いてあるそのリストアップされているような人々はいたかもしれませんけども、より、この終わりの日、本当にその最後、イエス・キリストが戻って来られる日に、その、近づきにつれて、どんどんどんどん、このより多くの人たちが、出てくるはずですよ。で、困難な時代では、このリストを見てみると、人々はその悪い方に変わっていく、傾いていくんですよ。どんどんどんどん。悪がはびこっていくんですよ。このリストの一番最初に出てくる 人というのはどういう人かというと、自分を愛する者だというふうに書いてあります。この2節から5節まで、たくさんのその、こういうものというふうに出てきますけども、こういうものが出てくるって書いてありますけど、この自分を愛する者というのが、ある意味先頭バッターで、この自分を愛するがゆえに、金を愛したり、大言相互したり、不尊であったり、神を汚したり、良心に従わなかったり、感謝することを知らなかったり、汚れたりするんですよ。だから、すべての、この、悪いものの泉というか、それが、その、この、自分を愛するものですよ。で、その自分を大切にするとか、それは別に悪いことじゃ、もちろんないです。神が与えてくださったその命であったり、神が与えてくださったこの私という存在なわけだから。でも、その自分を愛することで、他者を軽んじたり、自分を愛することで、その、神を見失ったりするわけですよ。自分を愛するものというのは、本当にその自己中心的な愛、自分が良ければいい。Me first 主義。私が一番という。それが、ここで言う自分を愛するものですよ。だって、誰でも自分のこと好きですよ。もちろんその自分に対して劣等感があったり自分が好きになれないということはあるかもしれないけども。でも自分の命は守ろうとするし、人と比べてその凹んだりするのも自分が好きだからですよ。で、それ自体が悪いって言ってるんじゃないんですよ。でもこの、あまりにもその自己中心的で、その他者を軽んじたり、他の人に対してその愛するということを全くしなかったりするような、その超自己中心的な愛のことを、自分だけ、私、私、私、自分第一主義のこの愛のことを言っています。だから自分を認めるとか、ありのままの自分を認めるとか、その自分を愛してあげるとか、いろんなそのところでそういうフレーズを聞きますけども、やっぱりその 神抜きで、またこの聖書のガイドライン抜きでそれをやるのはある意味危ないです。必要以上にというか、その、自分たちに与えられている分を超えたり、本来の自分以上のその自分像っていうのを作り出して、で、それに対してその反発してくる人、考え方、それは全て悪にしてしまうというのは危ないことですよ。そして自分さえ良ければ、後の人は別にもうしょうがない、どうでもいいじゃないかと。そういう考えになっちゃうから。でも本当にその神が私のことを愛してくださっているということ。神がイエス・キリストを与えるほどに私を愛してくださっていて、私の罪を許して、聖霊を与えて、私を子供と認めて、イエス・キリストと共に御国を受け継がしてくださるという。神の国に、呼んでくださっているという。で、その神ありきの、その自分を大切にする。自分を認めるって言っても、俺大丈夫、俺いけてるとか、そういう認めるじゃなくて、その、ニューアじゃないですか。ミークなんですよ。ミーヤックなんですよ。私はもうゲロゲロで、私なんかもう最悪じゃんっていう神の正しさの前に私は全然いけてないということを認めるんですよ、そのまま。で、なぜそれが認められるかというと、だってこんな私でさえも神は愛してくださってるからという神の愛であったり、神の恵みであったり、イエス・キリストの私に対するその人知をはるかに超えた私のこの罪を許すために十字架にかかって自分の命を投げ出してくださるほどの愛を私に向けてくださったというところで、私でも大丈夫なんだってなるんですよ。で、そういうことを全くなしに自分の悪いことを認める、自分のその弱さとか神の前に正しくないということも全部その無視して、私は大丈夫とかって言い始めると、自己中心的な、全くをもって独りよがりな、神が願っているような、その自分に対する理解というのを、逸してしまうんですよ。自分というのが分かんなくなっちゃうんですよ、結局。これでもいいんだって思っちゃうから。あなたは神の目には高価で尊いとかって。いやでもそれはイエス・キリストがあがなってくださったからじゃないですか。イザヤの43章のこの3節の、その、あなたの、神の目にはあなたは高価で尊いというのは、43章の1節にある。私があなたをあがなったからだって。でイエス・キリストによってあがなわれたので、神は私のことをその、尊いと認めてくださるわけじゃないですか。私の罪を持ったままそのまま、神に敵対したそのままの私を、神は受け入れないんですよ。高価でない、そのどうしようもない私をも愛してくださるんですよ。でも本当にその神に受け入れられるものになるのは、そのイエス・キリストにあるその許しを得てからじゃないですか。で、それを通過すると、その自分がどれだけ神の前に悲惨なものなのかっていうことがわかるんですよ。どれだけいけてないかっていうことがわかるんですよ。それなしに、私自分のことを好きになろうとか、自分のことをこの不完全だけど私自身を認めようとか、そういうふうにすると危ないんですよ。ガラテヤの5章の14節で、パウロはそのイエス・キリストのその律法というのはこういうものだっていうふうに言っています。ガラテヤの5章の14節。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのですって。だから自分自身を愛すということ自体は別に悪いことではないんですよ。でも自分自身を愛すようにその隣人を愛しなさいというのがイエス・キリストの私たちに与えているというかその律法全体の、要約なんですよ。だから自分を愛して人を愛さないということはその愛じゃないんですよ。正しいその自分を愛するという愛し方じゃないんですよ。自分を愛して、その神が私のことを許してくださった。神が私のことを愛してくださって。だからこのままの自分を神の前に弱さも、自分の罪も持っていけるんだって。神がそのイエス・キリストにあって私のことを尊いって言ってくださるって。だから、神がその私のことを愛してくださっている私をそのまま認めていいわけじゃないですか。そして、 神がこれほどまでに私を愛してくださったのだから、私もまた他の人たちを愛する、互いに愛し合うというところに向いていくんですよ。だから自分自分自分というその愛し方では、その周りの人を、隣人を愛するというところにはいかないんですよ。でも本当に神にあって、そのまたイエス・キリストにあって許されて、神の恵みによって義と認められたということが分かると、神を愛し、人を、他の人たちを、隣人を愛するんですよ。自分自身を愛するように。それがそのバランスを取れた自分を愛するということですよ。でもこのテモテの三章の二節で言ってる、その自分を愛するものというのは、自己中心的な愛を持って、他の人たちを、他者を、隣人をその軽んじる人たちですよ。そういう人たちが出てくるって。自分を愛するもの、そこからその全てがスタートするんですけども、金を愛するものとなっていくって。第一テモテ、私たち学びましたね。第一テモテの6章の10節。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しましたというふうになっています。だから神に信頼を置かないで、お金に信頼を置き始めると、それがもう全ての、その、悪の根なんですよ。自分のその判断に頼るというか、自分自分自分だから、神が言ってることとか耳を塞ぐんですよ。私が考えるベストな方法、私が考える、信頼できるもの。で、それで結局金銭を愛するっていうところまで行ってしまうわけですね。神ではなくて。またヘブルの13章にもお金について書いてありますね。ヘブルの13章の5節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。だからその金銭を愛する、お金を愛するというのは、その神を愛するとか、神が私のことを離れないし、私から離れないし、私を捨てないというこの信仰、ここから離れてしまうんですよ。神に信頼すること、今与えられているものに本当に満足すること、もしかするとその自分のその生活はもうちょっとお金があったら楽になるかもしれませんが、今その神が私に与えてくださっている、その神と愛し合うという関係であったり、私の罪をイエス・キリストの贖いの技、その十字架によって、犠牲によって許してくださったというこの神からのプレゼントを喜べなかったりするんですよ。あまりにもそのお金お金お金になると、で、神ではなくてお金に望みを置いてしまうので、自分の判断で、だそのようなものはまずいって。でもその終わりの日には、自分を愛するっていう人たちも、またそこから始まって金銭を愛する人たちもいっぱい出てくるよって、まあ、いろんなそのね、要因はあるでしょうけども、もう最近もうんざりするぐらいじゃないですか。いろんなその接待の問題であったり、いろんなその政治家の話にしても全部お金絡みですよ。絡みですよ。今までもそうですけど、ずっと。大言壮語するもの、不尊なもの、また神を汚すものもたくさん出てくるって。大言壮語っていうのは自慢ですよ。俺はすごいぞっていう自慢。またその不尊っていうのは、その、謙遜にならないっていう意味だから、だから自分を誇るんですよ。俺はイケてるっていう。これも一緒ですよ。で、神を汚すんですよ。で、神が本来一番崇められる方であり、神が一番その偉い方なんですけども、自分を愛するがゆえに、私の上におられる神を見ることができないんですよ。そして、神を汚すんですよ。冒涜ですよ。神を汚すというのは。自分のことが一番大事で、神や他の周りの人たちはもう知りませんと。イエス・キリストが話したその不正な裁判官を覚えてますからね。神を神とも思わない、人を人とも思わない不正な裁判官がいますよ。でもそういうのがいっぱい出てくるって。あ、本当にその私たちも気をつけないといけないんですよ。この全てのリストに当てはまりそうになるから。本当にその自分自分自分ってなりすぎると、 神のことを忘れたり、神のことを忘れるがゆえに互いに愛し合うとか、その、隣人を愛するとか、そういうことを忘れてしまうから。そうすると、その、途端に、人を愛するとか、神を愛する、神を覚えている、永遠の視点を持っている、保っている、神の愛に、イエス・キリストの愛に留まる、そのようなことを忘れてしまいますよ。また、両親に従わないものも出てくるって。まあ、特にその小さい子供のことを指しますよね。小さいというかそのまだ独立する前ですよ。もう社会的に、その経済的にも、その物理的にも、そうやってその精神的にも独立してしまったらですよ。まあでもその後も自分の両親として敬う必要はありますけども。あなたの父と母を敬いなさいって。でも従うというのは、その善悪を両親から学ぶわけじゃないですか。その段階にあるのに、両親に従わないものですよ。立法ではね、その自分に従わない、その父親に従わない子供を、町の門に連れて行くんですよね。で、その裁判官の前に出させて、この子は、その神の基準に従って教える私の言葉を聞きませんって。それを訴えたら石投げられて殺されるんですよ。もう旧約に生きてなくてよかったですね、というか。でも結局同じなんですよ。それは悪なんですよ。石投げにあって、その、死刑にならないというだけで。でもそうやってその公然と、その両親に従わない者たちが出てくるって。もちろんそれはその子供も悪いし、親も悪いかもしれないですよ。しっかりとその神の教育と訓戒を使って、子供をその育てない、しつけないという。で、それもその子供が従わないという理由になり得ますよ。正しく、また適切に子供とその時間を過ごさないとか、愛さないとか、それもその子供が両親に従わない、親に従わない理由にもなりますよ。いろいろとそのね、知識とかはあるから、その反抗期だからとかって言っても。そんな反抗期だからといって、じゃあ、その反抗、私は神に対して今反抗期ですとかって言って。自我が芽生える時なのでとか、その、もうしょうがないじゃないですかって、こんなその反抗期なんだし、で、この成長していく段階なんだから、罪を犯したっていいじゃないかってなるんですよ。それがそもそも反抗してるわけで、そもそも従わないという心なんですよ。その自分のその精神状態や自分の体のその成長具合っていうのはどんどん変わっていくんだけども、そのようなその変化がある中でも、従うべき人に従うということを学んでいく必要があるし、そこに従順である必要が全ての人はあるんですよ。でもそうやってその両親に従わないものも出てくるって。本当たくさんいますよ。私のそのちっちゃい時に見聞きしてた人たちもそうだし、もっとかもしれないです、今は。だから終わりの日に向かってどんどんどんどんこういう人たちが増えてくるって。また、感謝することを知らない、汚れてて、情け知らずで、和解しない人たち。許さないんですよ。感謝することもしないんですよ。だから自分中心だから、当たり前って思っちゃうんですよ。その情け知らずというのは、その、unloving っていうふうに訳されてて、英語だと。愛がないっていうか、その、ギリシャ語を直訳すると、自然な情がないっていうふうに訳されるんですって。だから、自然な情ですよ。自分の家族とか、自分の身の周りにいる人々に対する自然な情ですよ。当たり前のように、その、好意を抱くじゃないですか。家族であれば。互いに愛し合うということも。だって、イエス・キリストを信じてないと、その家族が全てうまくいかないわけじゃないですよ。自然な情として、その家族を、その、慕い合うという、そういう思いはあるわけだから。ありがとうを言わないとか、言えないとか。それは怖いですよね。で、またその権利ばっかり主張して、これ私にはこれをする権利がある。私にはこれを拒否する権利がある。で、そうやってその権利ばっかり主張していると、感謝することを知らなかったり、汚れたり、情け知らずだったり、その愛がなかったり、その人と和解しないっていう。私はこの人を許さない権利があるとか。神が願っておられる、その愛するっていうことを、に取り組まないんですよ。そういう人たちがもっといっぱい出てくるって。いや、もうここだけでも、もうお腹いっぱいになりますよ。おえって感じですよ。こういうその世の中になっていくわけですよ。今も、 そのパウロからしたらですよ、これを書いてた。やばいねって。よく正常にあなた生活していられるねっていうふうに言われるかもしれないですね。でもこれから先どんどんどんどんそうやって増えてくるって、こういう人たちが。また、そしるものも増えてくるって。人を、そしるっていうのは抽象するとか、人の悪口を言う人たちですよ。これはもちろん絶えないですけども。もう、テレビとかつけて、そのワイドショーとか、いろんなその週刊誌とかそんなのはもう全然見ないですけど、スポーツ新聞とか僕全然見ないですけど。あ、もう、あれは悪口とか噂話のオンパレードじゃないですか。まともなことほとんど話さないんですよ。あと、そのインターネットの、その SNS とか、ソーシャルメディアとか、もしくはそのヤフーニュースとかのその、書き込みとか。あれもう、自分の名前がさらされないから、好き勝手書きますよね。相当ひどいこと書いてる人たちいっぱいいますよ。だからそうやってその、そしるものがいっぱい出てくるって。また、節制のないものも出てくるって。いろんなものが自由になるんですよ。性の考え方とか。自由なんですよ。物欲も。もう、インターネットを開いたらもう、ポチッとすぐですよ。久米島だとなかなかないんですけど、東京とかだったら、アマゾンとか、アマゾンプライムとかだと、ポチッと押したら、次の日には必ず届くんですよ。そういうその物欲も、自制が効かなくなるんですよ。あんまり私たちの周りでは見ないけども、薬物とか。もしくはそのアルコールとかはすごい私たちも見聞きしますよ。お酒飲んで、その節制がないんですよ。もう止めきれないんですよ、自分で。そういう人たちもいっぱい出てくるって。また、その仕事もそうですよ。ワーカホリック、アルコホリック、同じですよ。中毒なんですよ。特に日本とかだと、その、まあ、他の国は私あまりよくわかんないですけども、その忙しいことが美徳だったりするじゃないですか。土日も仕事で、あ、忙しいっすね、とかって、そうなんですよ、仕事がちょっと忙しくてっていうのが、なんか、偉い人みたいに考えるんですよ。こんな休みなのによく仕事してるねとかって言って、その暇っていうか、その自分の余暇があるっていう。で、それがなんかこのダメみたいな。一生懸命働くのがいいみたいな。そういう風潮があったりするんですよ。そしたらその、両親が共働きしてないと、なんか、いいね、この優雅で、みたいな。二人とも働かなくてもやってられるなんて素晴らしいね、みたいな。そんなことないですよ。私たちもそうだ。今はね、ちょっと変わってきましたけど、私の家族もそうでしたよ。やっぱ苦しいことは苦しいじゃないですか。だって一人の分しか、その、給料もらえないわけだから。でもそれでも、その家族であったり、子供であったり、そこにその、投資する、時間を投資する、で、関係を築いていく。で、そういうことに、意義がある、価値があるというふうに、その、聖書を通して学んでいったので、それをしたまでですよ。でもそうやってその節制がないというか、もういろんなその仕事に関しても何に関しても、その止められないんですよ。それがいいっていうふうに思っちゃって、結局それもその自己陶酔というか、自分を愛するからそこに始まっていくんですけど、一生懸命頑張ってる俺かっこいいみたいな。でもガラテヤのね、5章の22節と23節に、その御霊の実というのは愛から始まって、でその中に自制するって書いてあるんですよ。愛っていうのは自制するんですよ。節制がない。で、セルフコントロールができないというのは愛じゃないんですよ。でもそうやってコントロールできない人たちがいっぱい出てくるって。その、ゲームにしてもそうだし、インターネットのそういろんな課金にしてもそうだし、いろんなのが問題がありますよ。で、何が問題かっていうと、節制がないんですよ。他の人のこと考えられないんですよ。自分がもうとにかくこれやりたいからって。社会活動とか興味ないんですよ。関係ないんですよ。だから、もちろんそのいろんな社会的な構造も悪いのかもしれないけど、でもこれは、その欲から始まる。誘惑されて。で、罪を犯してる。それに過ぎないんですよ。で、また、粗暴なもの、暴力を振るうものが出てくるって。で、人を傷つけることも何とも思わないって。で、暴力的なその描写があるドラマとか映画とかいっぱい出てくるんですよ。で、もっとそのリアルになるわけじゃないですか。昔と比べて映像が。 それだけじゃなくて、そのアニメとか漫画とかゲームとかも全部そうですよ。いろんなそのなんかトレンドみたいな流行りの漫画とかアニメとかそういうのを見てもゲームに見てもだいたい人殺してますよ。それが当たり前な感覚になるんですよ。それがもっともっと増えるって。善を好まないって。そういうものたちが出てくるって。なんか、少し悪い方がかっこいいみたいな。真面目はちょっとダサい。そういうなんかイメージですよ。ちょい悪親父とか。服装にしても、なんかちょっと俺悪いぜみたいな。そういう方がいいみたいな。だ一方的に、本当にその他の人に、周りの人に良くしてあげるっていうことを、なんか好まなくなってくるんですよ。なんでそうしないかっていうと、その自分の益にならないからですよ。だからその善を行うことをやめるんですよ。相手から、そのどう思われる、感謝される。相手からなんかこれをあげたらこれが返ってくる、見返りをその求めて、なんか やりたいんですよ。でも別にその見返りを求めないで、ただ本当にその良い行いを神から与えていただいて、その良い行いを届けたいんですよ。千尋さん素晴らしいって、私がその千尋さん素晴らしいっていう名前がないと、そういうその場がないと、称賛されることがないと、そんなどうせ目立たないし、別に誰からもその感謝されないし、だからそのやる必要ないじゃんって、やっても意味ないじゃんって。いや、たとえ人のその記憶に残らなかったとしても、石像が立たなかったとしても。千尋像。ああ、もう本当にアホらしくて笑ってしまうんですけど。そうじゃなかったとしてもですよ。神に覚えていられたいですよ。神が私のことを、そのよくやったねって。あなたは本当にわずかなものに忠実だったなって。だからあなたの主人である私と一緒に喜んでくれって。そう言われたいですよ。人の記憶に残んなかったとしても、神の記憶に残ってたりする。で、神は私のその全てのことを見ておられるわけで、私がその神に対して行った、忠実に行ったこと一つ一つを神は覚えているんですよ。そこにもっと思いを向けたいですよ。でも、そういうの関係ないんですよ。善を行いたくないんですよ。目立たないから。自分に利益が返ってこないから。裏切る者や、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者たち、そのような人たちがいっぱい出てくるって。だ結局そうやって自分のその生き方が、この一つ一つを、引き出していくんですよ。面白いですよ。向こう見ずっていうのは、その英語の訳を見てみると、ヘッドストロングって書いてあります。頭が強いって。ヘッドストロング。つまり、頑固だとか。頭が硬いんですよ。もう自分がこれが正しいって思ったらもう自分の判断を変えないんですよ。だから結局無効密になっちゃうんですよ。どんなにその忠告をしても大丈夫とか、どんなにこれはまずいでしょうって言っても、いや私が正しいって思ってんだから正しいんだよと思って。無効密なんですよ。ヘッドストロングです。で、慢心っていうのはその、うぬぼれに飲み込まれるっていう、その、のが直訳なんですって。面白いですよね。うぬぼれてしまって、その自分に対する、自分についてのそのうぬぼれが、私の思いも、心も、考えも、全部その飲み込んでいくんですよ。だから私は、その、うぬぼれの中にあるんですよ。慢心っていうのは、もう、うぬぼれ漬けですよ。詩編の16編。詩編の16編の、11節。詩編の16編の11節。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には幸せが常しえにあります。本当にその神に従っていくこと、神の前に行くこと、神の御前に出ていくこと、それが私たちのその喜びなんですよ。で、幸せは、本来、神の近くにあるんですよ。私がどれだけその神に近づいていくかによって、私のこの、決して失われることのない、この神から与えられる喜びとか、その楽しみというのは、どんどん増していくんですよ。神に近づけば、近づいていくほど。でも、自分のその肉にとって楽な方、 喜ばしい方、その快楽を神よりも求めるんですよ。もう目の前のことしか考えられなくなるから、肉体的なその満足を求めるんですよ。本当にその心が満たされるとか、平安でいるとか、そういうことがアホらしいって、そうやって考える人たちがたくさん出てくるって。また見えるところだけが敬虔なものも出てくるって。この、私が使ってるのは第二版の新改訳ですけど、見えるところだけは見えるところは敬虔であっても、その実を否定するものになるというふうに書いてありますけど、まあ、その実を否定するというのは、誤訳なのか、異訳なのか、わからないですが、新改訳の2017年度版、最近の一番新しいやつ、であれば、その、もう少しその、オリジナルに近いというか、訳になってるみたいです。敬虔の力を否定するって、そういうふうに訳されています。だから、何が本当の敬虔なのかを理解してないんですよ。教会に行くこと、聖書を読んでいること、祈ること、もちろんその一つ一つは素晴らしいことですよ。教会で奉仕をすること、なんか先生って呼ばれるようになっちゃったとか、みんなからその一目を置かれるようになっちゃった。それがなんか敬虔というふうに勘違いしたらまずいですよ。だから敬虔というのは、神が持っておられるその性質なんですよ。英語だと敬虔というのは godliness ですよ。だから神のような性質のことを敬虔というんですよ。私がその敬虔なクリスチャンであれば、神のように生きる、神のように考える、神のように、行動するものなんですよ。だそのようにそのイエス・キリストのその姿のように私たちが変えられていくわけじゃないか、聖霊の力によって。栄光から栄光へとその鏡のように反映させれながら私たちイエス・キリストのその見姿に変えられていくんですよ。永遠にその続くにあたって、私たちこの地上においても永遠の命が与えられて、その命、神との関係の中で、質のある良質な神との関係の中で、聖霊によって私たちの心が少しずつ少しずつ変えられていくんですよ、イエス・キリストのように。それがその敬虔ですよ。で、そのようなその敬虔の力というのは、上辺だけのものじゃないんですよ。内側のものが外を変えていくんですよ。経験に内側がなっていくので、イエス・キリストのようなまた神のような性質が身についてくるので、自制したり、自分をもちろん愛するんだけども、自分を愛するように周りの人たちを愛したり、許したり、親切にしたり、寛容であったり、自分のその利益を求めなかったり、人のした悪を思わなかったり、でそのようなその愛というのが、そのようなその性質というのが、経験というのが、その身についてくると、外身が変わってくるわけじゃないですか。でもその見えるところだけがその敬虔なものというのは、その行いだけなんですよ。内側のその動機とかないんですよ。私日曜日は毎週教会に行ってますみたいな。でもその学んでることをなんか日常生活の中でどうこうしようとか思ってないし、でそのみんなが見てないとこ、教会に行ってない時には全くそのなんか神について思い巡らさないし、でその、神という言葉すら思いに入ってこないみたいな。もっといくと、その神が願っておられないような、その神が罪だって言ってることを、その当たり前のように何のその罪悪感もなしに犯していたりするんですよ。だから教会に行ってても不倫してる人はいますよ。教会に行っててもギャンブルにずっとハマってる人もいますよ。もしかするとその外見で見た目だけでは、ものすごいその敬虔な人っていうような、その風に見えるかもしれないですよ。でもその実を否定するんですよ。その身がないんですよ、そこに。そして敬虔の力を否定することになってるんですよ。敬虔っていうのはこういうもんだって思っちゃうんですよ。そういう人たちが増えてくるって。だから私の教会もそうならないように。でもこのどんどんどんどんその困難な時代になっていく中で、その腐敗していくんですよ。ある意味その教会も腐敗にかけられるんですよ。本当にその御言葉に立っている教会と、また教会、御言葉を教えている教会と、そうじゃない教会って。本当にその見かけはものすごいその敬虔な感じがするけども、全くその、 実がないというか、その実が結ばれてなくて、その実が全く残ってないような教会にはなりたくないですからね。でも経験の力というのは、本当に私たちに与えられるその経験というのは、聖霊が私たちの内側にその神のように、イエスキリストのその性質を、その、生み出してくださるわけです。与えてくださるんですよ。神とのその関係の中で、日常生活、神のについて思い巡らすことで。それ困難なこの時代を、イエス・キリストを信じる者として生き抜く力となるんですよ。神に期待する信仰、自分のその肉の願いではなくて、神が願っておられることをその聖霊によってキャッチして神に祈っていくその力。第一テモテの6章の6節には、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道だというふうに書いてありましたよね。だからいろんなその満足でき得ないこと、時、自分の肉では満足しない時、経済的にちょっと困ってたり、物質的に何か物がなかったり、で健康面でちょっとその不安を抱えてたりするような中で、それでも神を期待して、それでもその神に対するその信頼を失わない、それでも神を愛し人を愛していく、そのような力になるのが経験の力なんですよ。実があるんですよ。私を支えて、私を励まして、私を導く、この神の言葉に信頼する力ですよ。どんなその状況がの中に私がいたとしても、経験者が私にもたらしてくれる、与えてくれる、与えるその力ですよ。どのような状況の中でも神を愛し人を愛する力ですよ。でも、第一コリントの15章の33節に、第一コリントの15章33節、パウロはこう言ってますよ。思い違いをしてはいけないって。友が悪かったら、その良い行いを、良い行いが損なわれるって。友が悪ければ。だから誰と付き合うのか、どのような考えをするのか、それは本当に気をつける必要がありますよ。私たちもその互いに愛し合うという関係の中で、この見えるところだけが敬虔なものとして、ハリボテクリスチャンみたいな、そういうなんか雨が降ったら落ちていくような絵の具で塗りましたクリスチャン的な、だそうじゃなくて、実を結んでその実が実際に残っていく、そのような歩みを求めていきたいですよ、教会として。6節と7節、第二テモテの3章、6節と7節。こういう人々の中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちは様々な情欲に引き回されて罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。そうやってその悪が広がっていくんだって。いろんなその、2節から、5節にあるような人たちがどんどんその出てくるんだけども、その人たちのその悪っていうのはどんどん広がっていくって。まずはその家々に入り込んでいくって。だからその家庭で、その教、私たちがこの教会として一緒に集まってるところじゃないんですよ。いきなり教会がひっくり返ったりするんじゃないんですよ。悪っていうのは、悪いところ、悪いものっていうのは。少しずつ徐々に自分のその、自分の家にそのはびこっていくんですよ、悪が。自分を愛することから発する。神を愛さないこと、人を愛さないこと。神を思い巡らさないこと。御言葉に信頼しないこと。そのようなことがその家に入っていくんですよ。そして、愚かな女たちをたぶらかす。まあ、女ってなってますけど、男性も女性も一緒ですよ。愚かというのは、私たち今、神言日曜日学んでますけど、知識はあっても、その信仰でその知識を捉えることなく、その知恵としてその知識に基づいて正しい判断をしていけないということじゃないですか。愚かということは。神が私のことを愛しておられるというのに、神は私のことが嫌いなんだって。神が私のことをイエス・キリストを与えるほどに愛しておられると言ってるのに、私のことを神は捨てたって。そういうふうに判断してしまうのは愚かですよ。まして神に許されたというその本当に大きな経験をさせてもらって、いろんなその奇跡を見て、 自分が変えられていくことも、その通過したのにもかかわらず、なんか困難にぶち当たって、その全てを否定して捨ててしまうというのは愚かですよ。イスラエルの人たちは、この出エジプトしてから40年の間、神の奇跡を見てきましたよ。だって毎日食べるものを天から降ってくるというか、その、ね、マナが降りてくるわけじゃないですか。飲むものがなくて、喉渇いたよって文句ぶたれたら、そしたら、神がそのモーセにここに行って、その岩に命じなさいとか、叩きなさいとか、そしたらその岩から水が出てくるわけじゃないですか。肉食いて、肉食いてって言ったら、うずらが飛んでくるわけじゃないですか。で、コラとか、その、モーセに、反旗を翻した人たち。そういう人たちが、その、地に飲まれていったりとか、恐ろしいことも見てるわけじゃないですか。戦いになった時に、モーセがその手を挙げてる時に優勢になって、それ神が戦ってくださることや、蛇に噛まれた時に、聖堂の蛇を仰ぎ見たら、そしたらその死ななくて済んだり、いろんなその奇跡を体験したんですよ。経験したんですよ。そのようなその事実に基づくこの知識というのは、信仰にそれが知識が基づいていって、その根付いていって、その結びついていって、そして、それでその知識に基づいて判断して、その神に従っていくことを、その、追求することが知恵あることじゃないですか。そんなことを経験したのにもかかわらず、ただ二人だけですよ。民の中から。約束の地に入れたのは、ヨシュアとカレブだけ。愚かなんですよ。ヘッドストロングなんですよ。そうは、そうなってはいけないんですよ。そうやって家々に入り込んでいった悪が、そしてその信仰と知識が結びついてない人たちをたぶらかしていくんですよ。神はそうは言うけども、とか。もうしょうがないじゃないですか、人間ですから。私は弱いんですよ。だからもう本当しょうがないです。神が言うのはわかるんですが、って。自分も大切だし、ちょっとその、神の その言ってることはちょっと脇に置いて、私の判断を尊重させていただきますって言って、神をしってやったりするんですよ。そうやってその、たぶらかされていくんですよ。で、たぶらかされてどうなるかっていうと、結局はその、いろんなその情欲が、私をその引き回すんですよ。結局はその自分の欲じゃないですか。神は私たちを、ヤコブは言ってますけども、私たちをその誘惑される方じゃないって。私たちが誘惑、その悪いものを誘惑するわけじゃないですか、悪魔が。その私のこの欲を、私が欲を持った時に、その誘惑が来るんですよ。それでそのおびき寄せられていって、結局罪を犯すんですよ。欲がはらんだら、罪を生んで、罪が熟すると死を生むって。で、そうやってその様々な情欲に引き回されて。で、結局、その罪を犯し続けるから、いつも学んでいても、いつになっても真理を知ることができないんですよ。この罪から、本当にその悔い改めて、神のもとに戻っていくってことをしないからですよ。常にその愚かで、情報を聞いても、その、御言葉に根付かないで、御言葉に基づいて物事を考えたり、自分の行動を決めたりしないで、ずっとその、ブランブランブランブランチューブラリンをしているというのは愚かなんですよ。せっかく学んでるのに、せっかく神が正しいって言って、しかも聖霊が私に、ああ、その通りですって。もうこんな青みたいな、神に従わない、何度も失敗してしまう、このようなことを本当に私はもうやめたいって。もう十分だって思わされたのであれば。その時にやっぱりひしこいて祈るチャンスですよ。神に求めるんですよ。もう二度とこの罪を、同じ間違いをしたくないですって。あなたが私のことを変えてくださる、私を強めてくださる、私をイエス・キリストのように変えてくださって、その経験、あなたのようなその性質を私に与えてくださるということを学びましたって。だから私をお助けくださいって。そしてその、知恵を生きて、知恵に生きて、その知恵によって、また神に対する信仰によって、その火を消すわけでしょ？神がこう約束しておられるっていう、その御言葉の剣を持って聖霊が与えてくださる。悪魔に立ち向かうわけじゃないですか。悪というのはそうやって広がっていくんですよ。 八節九節、これでもう最後にしましょう。またこういう人々はちょうどヤンネと、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合、二人の場合のように全ての人にはっきりわかるからです。信仰の失格者の話ですけども、このヤンネとヤンブレっていうのは、名前は出てきません。でもこの出エジプト記の7章とか11節に、その不思議な技というかをする人たちがいます。で、この呪術者みたいな魔術を行うんですよ。だからそのモーセが杖を投げたら蛇がになったように、そのこの技を行うことができるんですよ。魔術に精通していて。だからその悪魔とつながっている魔術師っていうのはいます。で、気をつける必要があります。マジシャンとかその 手品みたいな感じにやってるけど、実は本当にその悪魔の力を使ってる人たちもいます。恐ろしいのは本当に見るのやめた方がいいですよ。なんかいろんな Facebook とかいろんなので出てきたりもするんですけども、やめた方がいいですよ。あんまりそういうのを見すぎるのは良くないです。まあ、いずれにしても、そのヤンネとヤンブレというその名前は出てきませんか、そこでは。で、ここではヤンネとヤンブレっていうふうに名前が出てきてて、おそらくその人たちのことを指すんじゃないかというふうに多くの人たちが理解しています。彼らがそのモーセに逆らったように、真理に逆らっていくって。結局、本当のことを学んでたとしても真理を知ることがないからね。愚かで、その神が与えてくださる知識に基づいて、またその信仰を働かせて、行わないからね、考えもしないから。で、彼らは知性の腐った信仰の失格者だって。もう知性が腐っちゃってるって。本当か、信じられないんですよ。で、真理を、について、真理についての知識を持ってたとしても、もう信仰に結びついていかないんですよ。だから、信仰においてその失格者となっちゃうんですよ。40年の荒野にさまよった、さまよったイスラエルの民が、その時20歳以下だった、人たち、一人も入れなかったように、二人を除いてね、ヨセフと、ヨシアとカレブを除いて。でも彼らはもうこれ以上進めないって。だから、逆らうことは逆らうんだけども、逆らうだけで、真理をひっくり返したり、真理を傷つけたり、神を引き下げたりすることはできないって。第二テモテの、前回学びました、2章の19節。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また、主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。だから神のその真理の礎っていうのは、どんなに反対者が出てきても、どんなにその困難な時代になったとしても、決して揺るぐことがないって。だから私たちの信頼を置くべきところというのは、神であり、神の言葉ですよ。御言葉ですよ。聖書を学ぶこと。学んでその知的に満足するだけじゃなくて、それだけじゃなくて、本当にその神が聖霊を通して私たち一人一人に語ってくださったことを、それに生きるということですよ。それを追求するんですよ。そうでないと。もったいないですよ。愚か者になってしまって。家々に入り込んでくるその悪にたぶらかされて。いろんなその自分の欲と絡みついていって、引き込まれていって、引き回されていって。結局は学んでいても真理を悟ることができないみたいな。そういうのになってしまうんですよ。本当に、いろんなところでいろんなことを気づかされますけども。その時に、本当にもうこれで終わりにしてくださいって、終止符を打ってくださいって、私のこのどうしようもない生活の中に。そして、正しく自分を愛して、自分を愛するように自分の隣人を愛すること、つまり神を愛して神に従っていくことを追求できますようにって。神に求めていく必要がありますよ、私たち。この現代、パウロが生きてた時代よりも2000年進んで、 この終わりの日に近づいてきてますか。だからもっともっと私たちその生きていく中で上で、もっとその時代が変わっていくはずですよ。悪い方向に。で、ここに書いてあるようなその人たちがいっぱい出てきて、自分たちの周りにも出てくるかもしれないですよ。その時に、本当に私たちが信頼を置くべきところというのは神の言葉であり、イエス・キリストの十字架ですよ。この福音に私たちが固く立っていることができますように祈ります。天の父さん、終わりの日にあって、私たちこのような時代に生きているということを教えてくださっていることをありがとうございます。何もこれに関して無知で、すぐに騙されたりするのではなくて、また混乱してしまってつまずいてしまうのではなくて、あなたから離れてしまうのでもなくて、ああ確かに神は、このような時代になっていく、難しい時代になっていくことをあらかじめおっしゃっておられたな。だからこそ、不動の礎にある、不動の礎を築いてくださっている。決してその1ミリも、どんな時代になったとしても、どんな人々が現れたとしても、たとえ反キリストが現れたとしても、動くことのない、真理に、あなたが与えてくださるその真理に、立ち続けていることができますように、お助けください。こうやって御言葉を学ぶ機会を与えてくださっていることをありがとうございます。でもどうか学ぶだけじゃなくて、知的に終わるんではなくて、どうかこの真理に基づいて、知識だけじゃなくて、その知恵に基づいて、歩んでいくことが、生きることができますように、物事を判断して、行動できますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。そして、経験さを聖霊によって身につけながら、この経験の力を、持って、この困難な時代を生き抜いていけますように、永遠の命に向かって、あなたから与えられるその義の栄冠に向かって、走り続けていけるように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ありがとうございました。